皆さん、こんばんは。そよ風の手紙の龍馬の父です。今は2011年4月8日金曜の深夜です。昨晩は宮城県地方で震度6強の余震がありました。被災地の方々はまだまだ落ち着かない日々が続いていると思います。そんな中、被災地域でない私にできることは、いつも通りこのポッドキャストの配信をすることであると感じています。それでは週刊自閉症ニュース第171号スタートします。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。この番組は、1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を、私、龍馬の父がピックアップして、皆さんにお届けする番組です。今週もニュースではなく、東日本大震災に関連した有効な情報をご紹介いたします。皆さんは、政府広報オンラインというサイトをご存知でしょうか？その中の特集に、発達障害って何だろうという特集が組まれています。この特集そのものも興味深いものですが、今回はその中でも、災害時の発達障害児者の支援について、被災地で発達障害児者に対応される皆さんへというページをご紹介いたします。平成23年3月11日に発生した東日本大震災及び長野県北部地震などにより、多くの方が避難所で生活を強いられ、不安な日々を過ごされています。こうした中には、自閉症をはじめとする発達障害のある方も含まれ、生活環境の変化への対応が難しく、より困難で厳しい環境に置かれています。発達障害情報センターホームページに、被災地で自閉症を発達障害児者に対応することが必要な方々、避難所での支援に携わる方、家庭で一緒に過ごす家族に理解しておいていただきたいこと、ご協力いただきたいことをまとめ、随時更新しています。それではその内容を読ませていただきます。被災地で発達障害児者に対応される皆さんへ、その1。避難所での対応。発達障害のある子どもやその家族からは、下記にまとめたようなお願いをされることがあります。発達障害のある人は、見た目では障害があるようには見えないことがありますが、皆さんの理解と支援を必要としています。発達障害のある人への対応には、コツが必要です。だから、ご家族など、本人の状態をよくわかっている人が近くにいる場合は、必ず関わり方を確認してほしい。発達障害のある人は、日常生活の変化が想像以上に苦手な場合が多いので、不安になって奇妙な行動をしたり、働きかけに強い抵抗を示すこともあります。だから行動してほしいことの具体的な指示、時間を過ごせるものの共有、スケジュールや場所の変更等を具体的に伝えてほしい。発達障害のある人は、感覚の刺激に想像以上に過敏であったり、鈍感である場合が多いので、命に関わるような指示でも聞き取れなかったり、大勢の人がいる環境にいることが苦痛で避難所の中にいられない、治療が必要なのに平気な顔をしていることもあります。だから、説明の仕方や居場所の配慮、健康状態のチェックには一工夫をしてほしい。自宅での対応。災害時の生活は普段とは随分異なる状況になります。この間、災害の対応が落ち着いた後の生活を踏まえた対応が必要になります。学校や職場などの休み、停電、テレビ番組の変更など、当面は 見通しが立たないことが多くなります。そのような場合でも、安定した生活リズムで過ごせるように、当面の新しい日課の提案や、時間を過ごせるものを用意する等の工夫が必要です。被災状況のテレビ報道等を確認することも必要ですが、特に子供の場合には、他人に起こったことでも自分のことのように感じてしまって、想像以上の恐怖体験となってしまう可能性があることも、海外の調査で指摘されています。子供の目に触れる時間帯には、別のことで時間を過ごせるような工夫をすることも必要です。それでは2枚目のシートに行きます。その2、避難所での対応。発達障害について知識があり、どんなふうに情報を伝えたらよいのか、どんなふうに対応したらいいのか、アドバイスや判断ができる人が必要です。このような人がいるかどうか、まずは避難所の中で確認しましょう。地盤の緩いところなど、危険なところに行ってしまったり、病人の医療機器を触ってしまう子供がいた場合、水や食料、毛布などの配給時にずっと待っていられないで、騒いでしまう子供がいた場合、自宅での対応、被災後、学校や施設が休みになって、発達障害児者がずっと出かけられずに家庭にいなければならない場合があります。中には家族だけでは対応が困難になっていることがあります。このような時には子供への対応のサポートが必要かどうか、家庭を訪問して確認するなどの必要もあります。基本的にはそれぞれの地域の行政の人がこの役割を担いますが、発達障害者支援の知識を持った人が同行することも時として役に立ちます。余震が続いたり、家族の不安な様子を見て、こだわり行動や不眠が続くという子供がいた場合や、配給や買い物、役所や銀行などの手続きに行けずに困っている場合、災害前は自分一人でできていたことも、家族に甘えることが増えて、自分でしなくなるということもあります。心得ておくべきこと。発達障害のある人の特性は、一人一人異なります。普段の支援方法と大きく異なると、関わったことがかえって混乱を招くことがあります。本人や家族、本人の様子をよく知る人に、できるだけ確認しましょう。実際に関わって気になった点や気づいた点については、避難所や、訪問の際の担当者に必ず情報を伝え申し送りをしましょう。一貫したサポートを受けられることで発達障害のある人やその家族も安心できますし、災害時のような支援が必要でなくなった後の生活の安定にもつながります。実際に関わって気になった点や気づいた点については、避難所や訪問の際の担当者に必ず情報を伝え、申し送りをしましょう。一貫したサポートを受けられることで、発達障害のある人やその家族も安心できますし、災害時のような支援が必要でなくなった後の生活の安定にもつながります。その3、発達障害のある人の困っていることへの気づき。避難所の生活や災害時の特別な状態での家庭生活が長期化するにつれて、徐々に心身ともに疲れやストレスが蓄積してきます。そのこと自体は発達障害のある人もない人も同じですが、周囲から見て分かりにくい発達障害の場合に特に必要となる視点をまとめました。発達障害の人やその家族が困っている様子に気づくためには、若干の知識とコツを身につけておくことが必要です。以下の視点や例を参考にして、まずは困っていることに気づいてあげてください。健康状態の把握。発達障害のある人の場合は、体調や怪我について我慢しているのではなく、本人自身が気づいていない場合があります。気づかずにそのまま放置すると、体調や怪我の状態が悪化してしまう場合がありますので、 丁寧な観察と聞き取りが必要です。ストレス状態の確認。発達障害のない人には平気なことでも、発達障害のある人には日常生活に困難さを感じるぐらい苦痛に感じていることがあります。発達障害のない人よりもストレスの蓄積が起きやすいので、支援を優先的に考える必要がある場合があります。家族の状態の確認。災害の影響で子供から家族が離れられなくなる場合や、避難所の中で理解者が得られない場合などに、発達障害のある人への家族のストレスは高まります。本人の支援を一番長い時間担当するのは家族であり、家族のサポートを迅速に行うことは効率的と言えます。周囲に対応に協力してくれる人がいるかどうかの確認。発達障害のある人は、一人一人の健康状態、ストレスの蓄積につながる状況などが個々様々で、対応方法が見つけにくいことがあります。個別的な配慮が必要になる場合は、周囲に本人をよく知っている人がいるか、その人は対応に協力してもらえそうか確認しておく必要があります。以上が3枚のシートの内容です。今回読ませていただきました政府オンライン災害時の発達障害児者への支援について、被災地で発達障害児者に対応される皆さんへというページの URL をブログ上に貼り付けますので、ぜひご覧ください。
そよ風龍馬パパの自閉症ニュース。
さて、ここで仙台のキラママさんよりメッセージをいただいておりますので、ご紹介いたします。キラママさんは仙台で大震災に遭われ、自閉症の息子さんと自宅避難の日々をされています。その中でご自身のブログで毎日ご自身や仲間の様子を発信されています。テレビや新聞の報道とはまた違う現地の当事者からの発信、ぜひ現地のキラママさんの発信を多くの方々に受け止めていただければと願います。ブログの名前は三河のつれづれ日記です。三河は、ひらがなです。最後に、キラママさんからこんな状態の中メールをいただきました。その中に書かれていた一文を皆さんにもご紹介いたします。全文は略します。ここからはお願いです。どうか感情的な自粛をやめる方向に、どうか経済を回してください。そして、義援金、支援金をお願いします。今、仙台市役所も、宮城県庁も、支援物資よりも、ボランティア、義援金、支援金を募集しています。被災状況で支援が多岐にわたるからです。また、津波被害ばかりが取り上げられていますが、マグニチュード9の地震、危険判定で、家に住めなくなった方も多くいらっしゃいます。その方々の支援も必要になります。不便なだけの私、私ができる間接的支援、経済を回す、被災免除に便乗しない、直接的支援だけが支援じゃない、そう思います。どうかよろしくお願いします。以上がキラママさんからのメールです。そうですね。被災地ではない我々にできることは、一緒になって自粛することより、むしろ普段通りの生活をして経済を回すことが大事ですね。キラママさんからのメッセージ、しっかり受け取らせていただきました。さて、そろそろ別れの時間です。 次回の172号のポッドキャスト配信は4月15日の金曜深夜の予定です。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の血でした。さようなら。